コラム、伊賀市の文化財155、県指定文化財絵画、棚尾上楽寺所蔵、健本着色健康法師像。テレビのクイズ番組で、つれづれなるままにの書き出しで有名な、つれづれ草の作者は誰でしょう、といった問題が出題されることがあります。回答として、吉田健康、健康法師が挙げられますが、この時テレビ画面に映し出される健康法師の姿に、左下の絵画が使われることがあります。健康法師の分筆姿が描かれたこの作品は、棚尾の上楽寺に保管されていて、軸装仕上げ、縦 97.9cm、横 41.7cm、肉身は墨細線で描き起こし、炭鉱色の熊取りを施す入念な仕上げです。上部に画賛、左下に落款が記されます。画賛には健康法師の、いかにして慰む者を浮世とも、背かで過ごす人にとあばやの句が、落款には、土佐行部の権の大夫十五位の下、藤原の三成筆と記されており、江戸時代の宮廷江戸頃預かりとなった土佐三成の筆とみられます。健康法師のこの姿は、つれづれ草序談に記された執筆の折の姿とも、第13段の一人ともしびのもとに文を広げて、見ぬ世の人を友とするとした姿とも見られます。この画が伊賀の地にもたらされたのは、健康法師にまつわる伝承が関係します。健康法師の生涯は明らかでない部分が多く、晩年も京都並びが丘の朝鮮寺や鎌倉の上行寺などに住んだとの伝承が残されています。その一つに、棚尾の国見山中腹にあった宗光寺に庵を結んだとされる伝承があります。つれづれ草が広く読まれる江戸時代には、宗光寺が廃絶した後も、ゆかりの地として人々を引きつけ、松尾芭蕉や服部土法といった俳人をはじめ、健康法師を警護する人々がこの地を訪れています。また、この絵画をはじめ、掛け軸や重機といった文物が奉納され、それは上楽寺に引き継がれ、現在に至ります。伝承が文学的な名所として人々をこの地に誘い、伊賀の地に文物をもたらしたのです。文化財課、電話229678、ファックス229667。健本着色健康法師像の絵画の写真が掲載されています。伊賀物セレクションナンバー55、忍者片焼き、二次元コードが掲載されています。伊賀名物片焼きは、戦国時代、伊賀忍者が様々な任務の際、素早く動けるよう、かさばらず、長期保存できる片焼きを非常食として持ち歩いたとされています。小沢製菓では、代々受け継がれてきた味を守りつつ、熟練の職人が1枚に40分かけて鉄板で焼き上げています。味、形にもこだわり、良質な小麦粉と砂糖を独自の配合で使用し、焼き上げた片焼きは目視検品し、袋詰め、個包装など細心の注意を払い包装しています。付属の木槌で砕いて口の中でふやかして、伊賀忍者が刀の唾で割って細かく砕いて食したと言われる片焼きの硬くて甘く香ばしい味をご賞味ください。全国菓子大博覧会第24回金賞受賞。 小沢製菓有限会社代表取締役小沢元正さん。伊賀物にふさわしい商品作りをしていきます。伊賀名物片焼き、忍者せんべいなどを製造卸しています。よろしくお願いします。問い合わせ、小沢製菓有限会社、電話 231352、 伊賀ブランド推進協議会事務局商工労働課、電話 229669、 ファックス229695。小沢製菓有限会社代表取締役小沢元正さんの写真と、箱入りの片焼き、木槌、個包装の片焼きの写真が掲載されています。芭蕉王記念館だより。今年の立冬は11月7日木曜日です。芭蕉さんは冬に伊賀に帰ってきて新年を迎えることもありました。元禄2年1689年、46歳の時の芭蕉さんも長い奥の細道の旅を終え、9月下旬には伊賀へ帰り、その冬を過ごしています。この時、芭蕉さんは、ふるさとの人たちと多くの句会に参加し、忙しく過ごしました。中でも、美濃虫庵で開催した句会には、その準備から関わっていたことが、土方の横日記からわかります。ここには、句会でどのような料理を出すのか、どんな風に部屋を飾るのか、芭蕉から土方に伝えられていることがわかります。根深雑炊、茶は円風が七輪、茶碗、銘銘、菓子入り豆、炭取り神にしたたむ。寒い季節、ネギの雑炊を準備し、お茶やお菓子の内容など、句会の参加者に対するもてなしの細かな点まで教えています。芭蕉さんの時代は、連句という形式で句会を楽しんでいましたが、作品を作りながら飲んだり食べたりして交流を深めました。皆さんも温かいものを食べながら、友達と俳句を読んでみてはいかがでしょうか。第78回芭蕉祭特別展、おかえり芭蕉さん、ふるさと伊賀へ、開催中。12月24日火曜日まで。ギャラリートーク、11月23日土曜日祝日、12月7日土曜日午後1時30分から、要入館料。問い合わせ、文化振興課、電話229621、ファックス229619、芭蕉王記念館、電話212219。差別に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。差別事象から見えてくるもの、人権政策。ブラック差別は昔の話、今はもうなくなっている。人権問題を学ぶ機会に参加すると、時折そのような意見を聞くことがあります。私たち人権政策課には、仕事や家庭、地域での活動など、さまざまな場面で苦しい思いをした人や生きづらさを感じた人からの相談が寄せられます。その中には、差別につながる相談もあります。ここ数年、ブラック差別、同和問題の差別事象が多く発生しています。同僚との会話の中で、ブラックの人は税金を払っていないと発言した事象や、同じように職場で、あそこはうるさいところと発言した事象などが起きています。これらの事象で発言をした人は、自分の周囲や同僚に被差別部落、同和地区に住んでいる人や出身者がいるとは思っていなかったことが確認されています。 部落の人は税金を払っていないという意見は、過去の童話対策事業など行政の手厚い施策を不公平だという認識から生じている意見ではないかと考えます。童話対策事業は部落差別・童話問題の結果として生じた被差別部落・童話地区の劣悪な生活環境、貧困や未就学などの問題を解決するための改善、格差是正を早急に実施するための特別な対策であって、2002年3月末をもって一般施策に移行し、現在では行われていない事業です。この事業は被差別部落・童話地区に住んでいる人が税金を払わなくてよいという施策ではないにもかかわらず、被差別部落・童話地区への偏見が原因で出た発言だと思われます。部落差別は昔の話ではありません。無意識や無理解による発言で、同じ伊賀市の市民を苦しめる部落差別・童話問題をなくすため、一人一人が自分の意識に問いかけてほしいと思います。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。